9. 与次郎が進めるので、三四郎はとうとう西洋圏の会へ出た。その時、三四郎は黒い紬の羽織を着た。この羽織は、三輪田のおみつさんのおっかさんが織ってくれたのを、紋付きに染めて、おみつさんが縫い上げたものだと、母の手紙に長い説明がある。小包が届いた時、一応着てみて、面白くないから戸棚へ入れておいた。それを与次郎がもったいないからぜひ着ろ着ろと言う。三四郎が着なければ自分が持って行って着そうな勢いであったからつい着る気になった。着てみると悪くはないようだ。三四郎はこのいでたちで与次郎と二人で西洋圏の玄関に立っていた。与次郎の説によるとお客はこうして迎えべきものだそうだ。三四郎はそんなこととは知らなかった。第一、自分がお客のつもりでいた。こうなると、紬の羽織ではなんだか安っぽい受付の気がする。制服を着てくればよかったと思った。そのうち、会員がだんだん来る。与次郎は来る人を捕まえて、きっと何とか話をする。ことごとく窮地のようにあしらっている。お客が帽子と街灯を給仕に渡して、広いはしご段の横を暗い廊下の方へ折れると、三四郎に向かって、今のは誰それがしだと教えてくれる。三四郎はおかげで知名な人の顔をだいぶ覚えた。そのうちお客はほぼ集まった。約30人足らずである。広田先生もいる。野々宮さんもいる。これは理学者だけれども、絵や文学が好きだからというので、原口さんが無理に引っ張り出したのだそうだ。原口さんは無論いる。一番先へ来て世話を焼いたり、愛嬌を振りまいたり、フランス式の髭をつまんでみたり、万事忙しそうである。やがて着席となった。めいめい勝手なところへ座る。譲るものもなければ争うものもない。その中でも、広田先生は呪いにも似合わず、一番に腰を下ろしてしまった。ただ、与次郎と三四郎だけが一緒になって、入り口に近く座を占めた。その他は、ことごとく偶然の向かい合わせ、隣同士であった。野々宮さんと広田先生の間に、島の羽織を着た批評家が座った。向こうには、庄司という博士が座についた。これは与次郎のいわゆる文化で有力な教授である。フロックを着た品格のある男であった。髪を普通の倍以上長くしている。それが伝統の光で黒く渦を巻いて見える。広田先生の坊主頭と比べるとだいぶ相違がある。原口さんはだいぶ離れて席を取った。あちらの角だから遠く三四郎と真向かいになる。折襟に幅の広い黒ジュスを結んだ先がパッと開いて胸いっぱいになっている。与次郎がフランスのアーティストはみんなああいう襟飾りをつけるものだと教えてくれた。三四郎はソップを吸いながらまるでへこ帯の結び目のようだと考えた。そのうち談話がだんだん始まった。与次郎はビールを飲む。いつものように口をきかない。さすがの男も今日は少々慎んでいると見える。三四郎が小さな声で、ちとダーダーファブラをやらないかと言うと、今日はいけないと答えたが、すぐ横を向いて隣の男と話を始めた。あなたのあの論文を拝見して大いに利益を得ましたとかなんとか礼を述べている。ところがその論文は彼が自分の前で盛んに罵倒したものだから、三四郎にはすこぶる不思議の思いがある。与次郎はまたこっちを向いた。その羽織はなかなか立派だ。よく似合う。と白い門をことさら注意して眺めている。その時向こうの端から原口さんが野々宮に話しかけた。元来が大きな声の人だから遠くで応対するには都合がいい。今まで向かい合わせに言葉を交わしていた広田先生と庄司という教授は、二人の応答を途中で遮ることを恐れて談話をやめた。 その他の人もみんな黙った。会の中心点が初めて出来上がった。野々宮さん、光線の圧力の試験はもう済みましたか？いや、まだなかなかだ。ずいぶん手数がかかるもんだね。我々の職業も根気仕事だが、君の方はもっと激しいようだ。絵はインスピレーションですぐ描けるからいいが、物理の実験はそううまくはいかない。インスピレーションには辟易する。この夏あるところを通ったら、ばあさんが二人で問答をしていた。聞いてみると梅雨はもう明けたんだろうか、どうだろうかという研究なんだが、一人のばあさんが、昔は雷さえ鳴れば梅雨は明けるに決まっていたが、近頃じゃそうはいかないとこぼしている。すると一人がどうしてどうして雷ぐらいで明けることじゃありゃしないと憤慨していた。絵もその通り。今の絵はインスピレーションぐらいで描けることじゃありゃしない。ねえ、田村さん、小説だってそうだろう？隣に田村という小説家が座っていた。この男が自分のインスピレーションは原稿の催促以外に何もないと答えたので大笑いになった。田村はそれから改まって野々宮さんに光線に圧力があるものか、あれはどうして試験するかと聞き出した。野々宮さんの答えは面白かった。マイカか何かで16ムサシくらいの大きさの薄い円盤を作って、水晶の糸で吊るして、真空のうちに置いて、この円盤の面へアーク灯の光を直角に当てると、この円盤が光に押されて動く、というのである。一座は耳を傾けて聞いていた。中にも三四郎は腹の中で、あの福神漬けの缶の中にそんな装置がしてあるのだろうと、上京の際望遠鏡で驚かされた昔を思い出した。君、水晶の糸があるのか？と小さな声で与次郎に聞いてみた。与次郎は頭を振っている。野々宮さん、水晶の糸がありますか？ええ、水晶の粉をね、酸水素水管の炎で溶かしておいて、両方の手で左右へ引っ張ると細い糸ができるのです。三四郎はそうですか、と言ったぎり引っ込んだ。今度は野々宮さんの隣にいる島の羽織の批評家が口を出した。我々はそういう方面へかけると全然無学なんですが、はじめはどうして気がついたものでしょうな。理論上はマクスウェル以来予想されていたのですが、それをレベテフという人が初めて実験で証明したのです。近頃あの水星の王が太陽の方へ引きつけられべきはずであるのに、出るたびにいつでも反対の方角になびくのは、光の圧力で吹き飛ばされるんじゃなかろうかと思いついた人もあるぐらいです。批評家はだいぶ感心したらしい。思いつきも面白いが、第一、大きくていいですね、と言った。大きいばかりじゃない。罪がなくって愉快だ。と、広田先生が言った。それで、その思いつきが外れたら、なお罪がなくっていい。と、原口さんが笑っている。いや、どうも当たっているらしい。光線の圧力は半径の2乗に比例するが、引力の方は半径の3乗に比例するんだから、物が小さくなればなるほど引力の方が負けて、光線の圧力が強くなる。もし水星の王が非常に細かいパーチクルからできているとすれば、どうしても太陽とは反対の方へ吹き飛ばされるわけだ。野々宮はつい真面目になった。すると原口が例の調子で、罪がない代わりに大変計算が面倒になってきた。やっぱり一理一概だ。と言った。この一言で人々は元の通りビールの気分に服した。広田先生がこんなことを言う。どうも物理学者は自然派じゃダメのようだね。物理学者と自然派の二次は少なからず満場の興味を刺激した。それはどういう意味ですか？と本人の野々宮さんが聞き出した。広田先生は説明しなければならなくなった。だって、 光線の圧力を試験するために目だけ開けて自然を観察していたってダメだからさ。自然の献立のうちに光線の圧力という事実は印刷されていないようじゃないか。だから人工的に水晶の糸だの、真空だの、マイカだのという装置をして、その圧力が物理学者の目に見えるように仕掛けるのだろう。だから自然派じゃないよ。しかし、ローマン派でもないだろう。と原口さんが混ぜ返した。いや、ローマン派だ。と広田先生がもったいらしく弁解した。光線と光線を受けるものと、普通の自然界においては見出せないような位置関係に置くところが全くローマン派じゃないか。しかし、一旦そういう位置関係に置いた以上は、光線固有の圧力を観察するだけだから、それから後は自然派でしょう、と野々宮さんが言った。すると、物理学者はローマン派的自然派ですね。文学の方で言うと、イブセンのようなものじゃないか。と、筋向こうの博士が比較を持ち出した。さよう。イブセンの劇は、野々宮君と同じぐらいな装置があるが、その装置のもとに働く人物は、光線のように自然の法則に従っているか疑わしい。これは、島の羽織の批評家の言葉であった。そうかもしれないが、こういうことは人間の研究上記憶しておくべきことだと思う。すなわち、ある状況のもとに置かれた人間は、反対の方向に働きうる能力と権力とを有している。ということなんだが。ところが、妙な習慣で、人間も光線も同じように機械的の法則に従って活動すると思うものだから、時々、とんだ間違いができる。怒らせようと思って装置をすると、笑ったり、笑わせようと目論んでかかると怒ったり、まるで反対だ。しかし、どちらにしても人間に違いない。と、広田先生がまた問題を大きくしてしまった。じゃあ、ある状況のもとに、ある人間が、どんな所作をしても自然だということになりますね。と、向こうの小説家が質問した。広田先生はすぐ、ええ、ええ、どんな人間をどう描いても世界に一人ぐらいはいるようじゃないですか。と答えた。実際、人間たる我々は人間らしからざる行動動作をどうしたって想像できるものじゃない。ただ下手に書くから人間と思われないのじゃないですか。小説家はそれで黙った。今度は博士がまた口を聞いた。物理学者でもガリレオが寺院の釣りランプの一振動の時間が振動の大小に関わらず同じであることに気がついたり、ニュートンがリンゴが引力で落ちるのを発見したりするのは初めから自然派ですね。そういう自然派なら文学の方でも結構でしょう。原口さん、絵の方でも自然派がありますか？と野々宮さんが聞いた。あるとも、恐るべきクールベイというやつがいる。バリテビレイ。何でも事実でなければ承知しない。しかし、そう正決を極めているものじゃない。ただ、一派として存在を認められるだけさ。また、そうでなくちゃ困るからね。小説だって同じことだろう。ね、君。やっぱり、モローやシャバンヌのようなものもいるはずだろうじゃないか。いるはずだ。と、隣の小説家が答えた。食後には卓上演説も何もなかった。ただ、原口さんがしきりに九段の上の銅像の悪口を言っていた。あんな銅像をむやみに建てられては東京市民が迷惑する。それより、美しい芸者の銅像でもこしらえる方が気が利いているという説であった。与次郎は三四郎に、九段の銅像は原口さんと仲の悪い人が作ったんだと教えた。